じゃあ次のテーマが父体罰食べ放題とかおかわり自由っていうところで、
これ結びつかねえ、さっきのがまだ結びついたんじゃねえのっていう、
まあね、
ひどいある意味おっぱいおかわり自由とかなんかそういう店が
ないない
何おかわりするのかよくわからない
飲み放題おかわり自由みたいな、
あ
飲み放題
食べ放題だからね、
まあ、
食べ放題だから
飲み放題体罰もなんかちょっとそういうプレイみたいになっちゃうからまずい組み合わせになっちゃう、
巨乳を考えたんです、
うん、
でそこだけにちょっと絞ってしまうと、なので京都って父にしたんです、
うん、まあこれはさすがに絡ませるの難しいから、
これやって絡ませますらせます
これ絡ませれるこれ、
父好きな人って巨乳好きな人って基本的に大きい方にだんだんシフトしていく感じがするんですよ、
大きいどんどん
胸が大きい方がより大きい方がいいみたいな、まあマックスはあるかもしれない
ですけど、それをおかわり自由みたいな方に
行く、そうそうそう、食べ続けるじゃないですか、うん、体罰ってエスカレートするじゃないですか、
うん、
だからその止まらずに生き続ける3つかなっていう無理やりだね
無理やりすぎる、
なんで体罰なんですかテーマが、
いや前ちょっとなんかさ、うん、メールで送ったんだけど、その体罰基本ありかなしかみたいな話が、うん、それもなんか討論みたいなのやってるみたいな、
あ、そういうテーマにやった
んだ、そう、うん、何の番組だったんだよ、
あ、番
組おじきママとかですね、
あ、なんか言ってた、
うん、だいぶ前じゃないです
か、でも半年ぐらいとか
僕も見てたような気がします、
堀ちえみとおじきママとあと誰だっけな、もう一人
誰かが、いや、いいんですよ、
論文のあれだ、アツシ
じゃなくて、
じゃなくて、
もう片割れ
名前
がお父さん
じゃなくて、うん、金髪の方だよね、
そうそう、うん、ってことですね、アツシじゃない方、
かわいそう、リョウ君だよ、
リョウ君だよ、リョウと取り組みと、
リョウじゃない
と今ママは確実にいた、もう一人ぐらいいたかもしれないけど、
うん、
体罰ありがちなんだけど、やっぱりどうですか、まあまあ単純にある程度ありよりとかなしよりとかでもいいんだけど、
どっからを体罰にする
か、そうそうそう、結局それもあのカテゴリーを区分けをどうするかっていうところによるんだけど、
すごいメカ的な話をすると、きちんと統計出せばいいんですよ、
うん、
その体罰がいいとかいけないって精神論になってる気がして、体罰やって有効なのかどうかっていう調査をきちんとした方がいいんじゃないのかな、
昔は有効だった
の。なあさ、単純にさ、あのさ、ここで言うタイプはさ、そう、例えばさ、軽くはたくとかじゃなくて、まあまあ、鉄拳制裁ぐらいなイメージ。
4歳児がストーブの中に手を突っ込もうとしたら、どうします？
そうそうそう、何度も。だからそういう話も出てきた。
結局そういうことなんですよ。
全部それも出てきた。うん、で、あの、それも出てきたのよ。どうしますってことで。その絶対に行かない囲いとかまず先にできることがある、うん、そっちがもう本当にできなかったら、まあ、もしかしたら出てきてもいいのかもしれないけど、まずそこをやらせないこと、もう殴らないことを前提としたことを施してあげるべきなんじゃないかって感じ、
でもその火の周りに必ず囲いがある状況で育ってきた子が火が危なくないと思わないのかなと思うんですけど、
そこもあるんですね、
そこもなんか火じゃないけど、その滑り台みたいなところから落っこちるみたいな話で、一回やっぱり落っこちて、ある程度はその致命的なことにはならない限りは、ある程度は一回落っこちて覚えることも大事だみたいな話が出てき
たんですよね。
そうしましょう。
そのストーブに手を入れて火傷するリスクよりは殴ったリスクの方が低いんだったら成立するんじゃないって
、そういう話だと思う。だからその話に番組を一通り見て僕が思ったのは、やっぱり原則なしで行きたいな、
うん、
ただやっぱりやむを得ないそういうリスク、まあ薬効とリスク、リスクが高まる場合にはもう殴ってても止めないといけない場面はあると思うけど、できるだけその場面を少なくしてあげることはできるんじゃないかっていう、
でもそのリスクをすることが正しいかどうかって話になるんですね今度、
うん、
さっきのストーブの周りを必ず囲うっていうとかっていうのがリスクを下げることだけど、その人が生きていく上でそれが大丈夫なのかなっていうことってあるじゃないですか、
まあ、リスクを上げるってい
うこと、そうそうそう、異常に手洗いしてるせいで感染力がね、感染されやすくなっちゃう可能性があるわけだし、
だからやっぱりそこはあれだよね、ある程度追跡調査みたいなのってちゃんと受け取らないと、
そうそうそう、
なんとも言えないところあるのかなと思うけど、
比較的
であと
というのもあるかもしれない
です、ね、あとあの絶対的に教育全般的に含めて受ける側が主役だと思ってあげないとまず間違っちゃうなっていうのがあると思うんだよね、
ってことで
投げる方が殴る方がね自分が気持ちよくなっちゃう自分がお前のためだみたいな、まあ、お前のためだっていうのはもちろんそうなんだろうけど、うん、殴られる側がどう取るかみたいな話、
うん、
よく愛情だっていうふうに言うじゃないですか、うん、殴る方の人たちは決まってそれは受け取った人がそう思ってなきゃ意味がないんだよねみたいな
僕も根本的な話で何やるときもそうだと思うんですけど求める結果があって手段を選ばなきゃいけない手段を選んで結果がついてくるだけな人があまりにも多い
そうそうそれはが今のまさに確信なところで体罰とか殴っちゃうっていうことがそっちに来ちゃってるから問題になるわけで
体罰をすることが目的で体罰をすることが目的じゃダメだよっていう議論は意味がないんじゃないかな、
うん、
その結果としてこうなってほしいっていう状態があって方法の一つとして体罰があって
そうそうそう
っていうだけの話なのに気づいたら体罰だけを取り出すからおかしな話になってるんじゃないのかなって思うんですけど、
うん、やっぱりあれだよねその結果を受ける側の人たちがその愛情だって理解してればもちろん
それは言うことになるんだけどいやそうじゃないじゃないですかその人がこうなってほしいとかこうなるべきだって思う結果に対して近づけるための手段であって受け手の感情関係ないんですよ本当は
体罰みたい
な。いやその受け手の感情が体罰されてすごい嫌だだからこんなことその言うこと聞きたくないって思うんだったら体罰失敗じゃないですか、
うん、そうそうそう
でやられた方がすごいやられて嫌だけど結果として求める方に進んだら体罰成功なんじゃないですかっていう
それはそう
受け手の感情は関係なくなるんじゃないのかなって
ありかなしか議論に対
するあるかなしか議論その何かの目的を達するための手段として体罰だ、うん、目的が達せられるんだったら受け手がどう思うと関係ないですよね本当は、
まあ、結果だけを完全に
そうそうそう
そう機械的に処理した
その目的はする側される側両方とも一緒
でもそういう時ってする側のロジックじゃないですかされる側がこうなりたいって思ってるわけじゃないと思うんですよ、
まあ、やっぱりする側とかその教育する方とかが主導になっちゃうじゃないどうしても親子だったら親が主導になっちゃうし、うん、
例えば宿題をやらない子がいて宿題やらせるために体罰を振るって宿題をやるようになりました
瞬間的には
いやそれが永続的に続いたとしても、
うん、
でも根本的な前提条件として宿題をやれるようになること正しいかどうかって検証されないんですよそういうのって
まあそうだね、
うん、で本人は宿題やれるようになりたいと思ってても宿題やれるようになりたいと思ってなくても関係ないんですよそこは、
うん、
宿題やれるようになりたいと思ってなかったとしてもなれるようにしようと思って教育をしてるわけで本人がどう思ってるかっていうのがあんまり関係がないんじゃないのかなっていう
僕今心がけてるのはその なぜしないといけないのかっていうことを3歳児にもかかわらずコンコンともうあの分かったというまであの言い続けるっていうことなんです
それをさ、まあ、ちょっとそれるけどさそれをやり続けることによってさあのよくあるパターンでもうその言われ続けることがアレルギーになってしまい嫌になってしまうっていうパターンもあるじゃんそれって。
その多分やり方だと思うんですけど、
う
ん、
やり方とか
高木さんのやり方はきっと言われた方が納得して自発的にやるようにの説得だと思うんです
よ、
まあ、
気持ちよくそうやってなるようにすれば
いい、まあ、それが最終目的ですそうなってるかどうかまた別として、
うん、でお坂井先輩が嫌がってるのはこうやって考えろっていうのをずっと言われることかなって思ってて、まあ、それ多分やり方はだいぶ違うんじゃない
か失敗でそういう感じで、うん、
そっちに可能性もありますねまだあの本人がどう思ってとか
そうかそうそれ分かんない
一人ができないのでまた
教育って何なのかなっていうそうすると
僕の考える教育は今日技術です要は自分で考えて自分でいや自分で自分で考えるというより自分がしたいと思った時にしたいことができるっていうところです、うんしたくなければ正直まあ別にできなくてもいいかなと思うこともありますただいろんな手段能力がなければしたいと思った時にできないのでこう自分今振り返ってみるとこういろんな知識があったり何かがこう操作できたりとかっていうのはないしあと資格があったりとかっていうのは大切だなとは思いますね。
これも多分さこの前吉原と言ってさ認知判断行動のやり方を教えてあげることなんじゃない、うん、それが自発的にできるような
それを教えられて学ぶ人もいるし自分で見つける人もいるじゃない、
う
ん、
そうだね
自分で見つけられたら多分理想だと思うんですよ、うん、でも教えることにその場所を奪ってる可能性があるんじゃないかっていう意味で教育って何なんだろうっていう
それはあるよね。
まずはそう考えるとやっぱり考えるところからスタート、
うん、
本人がいきなり何したいって言われても何があるのみたいなところも
ありながら、まず何があるかとかさ全く分かんない状態ではさそれを自分で判断したり選び取ることもできないから最初のうちとかちっちゃいうちはある程度の事例を見せたりとかいろんなところ連れてたりとか、まあ、最初はいろんな習い事とりあえずやらせてみて続いたりだけとかっていうやり方もありなのかなと思うけどやっぱり選択肢を与えてあげる増やしてあげるっていうのも一つの教育なのかもしれないな。
教育で大事なことって思い通りにならないことを体験させることなのかな。
それね、ある友達が言ったんだけど小学校とか中学校の義務教育とか理不尽さを学ぶために行くみたいなことを言ってる友達も
じゃないかな
って、うん、その中からやっぱり判断とか選択とか行動を学んでいくんですよ。だからやっぱりその瞬間理不尽なこともある意味まあそういう意味では教育なのかなっていう
気がする。いや変な話だけどちゃんとやってたつもりの理不尽に体罰を受けるっていうのは一つの教育の形かなっていうのはそういう意味で体罰が教育の手段で正しいかどうかは別だけど、
うん、
体験っていう意味では価値はあるのかな。
それは僕も結構体験したの。
体罰を受けたことない人が体罰を容認する可能性があるっていう、
うん、受けたことがないから良さも悪さもわからないですよね。
基本的に受けてれば嫌だという感情だと
思うんです
けど先に
出ますもんね。理不尽だったっていう思いが
俺だからあれなのかな、やっぱり嫌悪感があるのかな、対話するからです、
うん、
理不尽に殴られたりしたから。
世の中理不尽なことなんか多いじゃないですか。
まあまあ、まず言ってればさ、その人為的なものじゃなかったら自然災害的なものとか超理不尽なわけじゃん、うん、言っちゃえば。まあね、ちょっとまたそれだけど今のね当たり前の何でも用意される環境に育てると何でも出てきて当たり前みたいな公務員とかさすごい暴行が増えてますとかっていうのを聞いててもちょっとその世の中のシステムが完璧に動いて当たり前みたいな用意されて作り込まれて当たり前みたいに思ってる人は結構多いんだけどそうじゃないんだよって気持ちで、それたまたま日本がこうなってってるだけっていう。だから別にこういう話とかもねどうなのかな、わかんない人にしてあげるのも一つのテレビだと思います。
それで一番手っ取り早いのはもうあれですよね、発展途上国に一回行ってしまえば、
うん、まあ1週間ぐらい合宿させるだけでも全然違うよね。
まあ、海外行くだけでも水が自由に飲めないっていう、うん、それだけでも意外と不便ですよね。
そこは話に聞くより体験した方がやっぱり、
うんですね、
うん、理解できるし、
落とし込めるし、うがいした時にちょっと飲んでるんですよ、腹下すかなんだの
教育によるとそうなっちゃうけど、
はい、
そういうのを踏まえてその体罰ありなし体罰ってだからまたどっからって話もなるんだけど、俺は原則なしにしてあげる形を作ってあげたいなって思ってるんだけど今の時点で完全にゼロっていうのは、まあ、それはやっぱり難しいと思うから、致命傷を負うような場面では殴っても止めないといけない場面とかあると思うんだけど、ただできるだけ少なくしていけるんじゃないのかなっていう。
教えるという面では対話をしてまで止めるような多分場面を
果た
してあるのかなという感じさえするんですけど、どちらかというと思わずしてしまうっていうのが多分
そうな。確かにさっき言ったみたいにちっちゃい子はストーブの中に突っ込んでいくのをもうはたいてでも止めるって、それはちょっと体罰ではないとここで言ってる。
多分体罰って問題なのに言ってて聞かないから手が出ちゃったんだ
けど、そうですね、
それってさ本当にさその受け取る側全く無視なさやる側の感情とかで殴っちゃってることを正当化しちゃってるわけで、
結局殴ってる方のロジックからしたら言って分かってもらえば手を出さなかったって言いますよね、
うん、
お前が理解してくれないから俺は手を出すしかなかったんだっていうロジックになるん
ですね。でもそれしかなかったかっていうとまたそうじゃないんじゃないのっていう
その人にとってはそれしかなかったって話ですもんね。その世間一般であるかないかじゃなくて、
ってなると俺がさっき言ったみたいにあのなるべくその選択肢手段を増やして最終手段になる前にもうちょっと他のやり方とかを考えていけるような土壌を作ってあげることができるんじゃない
か。そういう能力がない人が教育するときはどうすればいいですか
やっちゃダメってことなんじゃない俺それはちょっと思ってるんだけど、
でもそれどうなんすかね。ものすごい一流の職人さんって職人としての腕はあるけど教える力はないかもしれないけど、
そうそうそう、それだからね、
じゃあね、教えるスキルがないから途絶えていいかってことですよね。
だからさ、それに関してはさ、そこにもうどうしても行きたいやつとか言ってるわけだからさ、まだまあでもすごいちっちゃい子とかが無理やりやらされたらちょっと理不尽だなと思っちゃうけど、
学校だ
から一般的なあれだよ、学校みたいな話でこれはやっぱり、うん、どうしてもそこに行かなきゃいけないとか自分から言ってる分に関してはもうある程度しょうがねえかなっていうのはちょっと、
じゃあやめればいい、
じゃあ高校は体罰してもいいと思うんです。
その論理から言うと小中学校で俺は言ってほしくないかなって思っちゃう、
高校大学やってもいいって論理ですよね、社会人とか。
まあでもしょうがないですね、やっぱり
そうですよね、うん、じゃあそこは多分論点として違うんじゃないかなっていう、うん、
そうだね、そうか、まあ、だからやっぱりなるべくお話を作って、
だって学校の先生が採用する段階であれじゃないですか、体罰しないっていうのどうやって判断するんですかっていう、
なんかあるのかな、そういう私は相手が理解できないからそうやって手を挙げませんみたいな、
手段から外す、外せばもう選択肢からなくせば、まあ、絶対しないっていうことになります、
うん、
選択肢に残すのでこう最後のじゃあじゃあグググッと上がって右ストレートみたいなことが出てくるわけです、ね、
普段として体罰を外したせいで生徒が教室の中で自由に跳ね回っちゃってもいいってことですね、そしたら。
いや完全撤去は俺はそう危ないと思うから、そこら辺はやっぱり原則禁止ぐらいな感じ
結局その玉虫色になっちゃいますよね最後、
うん、そうそう、手段としては完全に外せない、無理だと思う、それはそれは別にあの完全ありと完全な人が論じたいわけじゃなくて、
で40人クラス、僕は今20人とか30人かもしれないですけど、騒いって時に体罰受ける人って40人じゃないと思うんですよ、そのうちの何人かだけじゃないですか、それ不公平じゃないですか、
全体的に、ね、殴られるかどうかって話でしょ、うん、であと僕がよく殴られたのはあの友達から言わせるとお前が殴られる行動を取ってるからって言われてお前が誘発をしているぐらい
次元は一番のスイッチだと見られてたってことです
よね、面白いおかしいことを言ってごまかそうとしたりとかするから余計に殴られる、そういうのもあった、
それでも感情で多分殴られてるからね、
完全に感情で殴られてる、
うん、ただここを止めれば収まるとか、うん、っていうわけじゃないっていう、
見せしめ的な感じ、
あ効率的だってことですよね、そこ殴るのが、
うん、そうね
被害を最小限にしながら最大の効果を、
そう
ただやっぱりあのそうそう殴られた側の感情をやっぱり思い出してみると、それなりに自分が悪いことやっちまったなっていう時に殴られたらやっぱしょうがないなと思う、明らかにお前の機嫌だったじゃないか、まだ何もしてねえぞっていう時にやられるのは納得がいいだろう、
お礼みたいなのあったけど、 あっちの方が悪いのに、
まだ練習来てまだ2分とかで殴られること何もしてないんだけどみたいな、
そういう時ってあれですよね、日頃の行いが悪いって言われます
でもさ、それで朝一からいきなりさ部活来てさ、なんかサーブ打ってんの、お前の声はここまで届かないとか、一番端と端にいるのにいきなりなんか走ってこいとかってたらたら歩いてたら殴られるというね、意味のわからないねそういう経験が僕にあったので、そういうのはやっぱりちょっと違うんじゃないのかなっていう、
じゃあ逆に完璧な先生しかいない学校ってどうなんですか、
そうするとあれなのかな、そういうことを考えなきゃいけない、少なくとも、うん、まずこんなことを考えないからね
でも社会に出たらそういう人がいるんですよ、
いるね、
学校で完璧な大人しか見なくて社会に出たらそういう大人ばっかだったらどうなるんですか、
だから対そういう人たちの対応法を学ばないまま終わっちゃうって
こと、そう
だから純粋バイオすると怖いのはそういうところなんで、
うん、
もしも学校でそういう経験をしないままみんな社会に出るわけ
です、ね、だから今結構そうなりつつあると思うんですよ、
今は両方とも混在してるじゃないですか昔の世代は
僕らと比べたら今はやっぱりちょっと増えてきて そこまで向こうもビビって殴らないから、
あ、はい、
ビビって殴られるとかって経験が少ない人たちが世に出てきている、はい、
高橋さんの話聞こうよ。
それが全員もう そういう人たちだけになった場合、経験したことがない人たちだけになった場合でゼロにならないんです
か。対話しますね、
はい、
発想として出てこないのかな。
もし体罰を全く受けてことない人が教師になって、生徒は理不尽なことを言ってくるわけですよ、
はい、
生徒が殴りかかってくるパターンもきっとあると思うんですよ。でどうするかですよ、
ナイフ出しちゃったりとかね、うん、
まあ一つ上のランクに、
うん、その学校の中でいじめを発見したりだとか、いろんなシチュエーションがあっても体罰っていう選択肢がない社会なんですよ。
対策の立てようもないよね、経験しないと、うん、何が良かったか何が悪かったかは俺は一応分かるわけだろう、自分が受けたことがあるから、それすら分からないと思う。
で殴るということを発見する人が出てくるのか、
まあでもいるだろうね、それも多分
発想がないから誰もしないので、違う解決方法を探る、あ、探る。
でもやっぱり描いて出てくるんじゃねえかな。
その習わなくても兄弟喧嘩、兄弟とかいます？兄弟喧嘩って習ってしました？
多分生物的に群れで育ったりとかするとそういうのは多少あるみたいな、
だと思うんですよ。
動物的なものとしてある程度あるんじゃない？
何か集まれば争い絶対起きるけど、教師は全く体罰を下さないっていうロジックで教育された教師がある一定の期間がいるんですよね、
うん、
その後いなくなって、ただそういう環境で育った人だけの人が学校に赴任してくるんですよね。今度
それはそれで危険な気がする。また別の問題というか、何か不調が生じるよね。
その体罰を禁止してるけど、体罰をやりうる人がいる可能性がある状態っていうのが抑止力になってるんじゃないのかなっていう、
うん、
核兵器と一緒ですよね。
超長い目で見たらね、
使っちゃいけないんだけど使う可能性があるから抑止力になるんじゃないのかな、とは体罰なのかなっていう、
うん、イメージでは殴る、いや殴る、いや自分の距離のあるイメージなんですね、殴るとかです、
うん、
多分このシチュエーションは多分押さえつけるの派なので、柔道風の、いわゆる取っ組み合いの方ですよね、
うん、
そっちの方がいいんじゃないの、いい、何がいいのその抑えるという意味で、こう距離があるこの殴り合いよりはこう、もう肌と肌が触れ合ってるその方じゃないですけど、そっちの方が殴ってるわけじゃない、殴ってるわけじゃない、殴らなく抑えつけるということの方がまさに押さえつけるですね。元々動物って感覚で言えば背中ついたら負けじゃないんですけど、そういうのがあると、ああ負けたなっていう感覚になれば、勝ち負けがはっきりして主従関係ができ、そこまでエスカレートすることがなくなるのかなというイメージ的なものもあります、ね、もしこういう場面だったら多分そうするかなっていう。
でもやっぱり確かにあれだな、今吉原から出たその兄弟喧嘩とか、
いらっしゃいませ、
ちっちゃいうちに動物的な感情で、感情っていうか動物的な反応だなと、その反応でさ、やっぱり噛んじゃったりすることとかもいるわけで、そこがもう自然発生的に出てくる以上は、それを経験しない人ばっかりになっちゃうのはそれはそれ危険な気がするね。確かに知ってる人はいないといけない、やっぱり。
やっぱり消すわけにいかないです。伝統芸能みたいなもんですね。
本来はなので、子供の頃にそう痛い痒い、痛いとかこう強い弱いを感じて相対した時に、おっというのをこう感覚でそこまで至らせない。物を逆にちっちゃい頃に今あんまり習ってないから、一言コラーの一言が聞かないのかもしれない。
まあそうかもしれんね。
これ以上やったらうってなんか来るぞっていう、 その感覚がないのかもしれない。
まあそういうのは今の遅いって考えると、まあそのなんとなくそれぞれが思い描いているこの辺が合理的な手の出し方とかね、感情的にならずにちゃんとねっていうのはあるんだろうけどさ、それが一致するわけないもんね。
あの死なないとか後遺症が残らないっていうのが最低限のラインぐらいしか多分できないんだろ
うな。致命的にならないっていうのはね、うん、で感情でやっちゃう人はそんなところの調整つくわけない
しね。これですね、感情的に、うん、感情的になっちゃうんですけど感情的にならないみたい
ってことは体罰とかさ手を出すとかっていう前にさ、その感情の制御することの方が大事なんじゃないのかって話になるんだけど、
そうですね、うん、2発目以上はアウトですね。
ちょっと書き足してほしい、これはまた次回に。
いや書き足しちゃダメでしょ。
そうだそうだ、
それじゃ面白くない。
まあでもいいか、ここに残ってるわけだから、
そうそうそう、
これがちょっと次の変化した議論になるかもしれないということで、じゃあどっち行こう。
父ね、
父もなん別に大きいとか小さいとかっていうこと以外にもいろいろ膨らむじゃないですか、話で。なんかちょっと固めがいいとか柔らかめがいいとか、
その父だけに膨らむみたいな。
そこうまいこと言ってしなくても、うんう
んうん、まあ飲むっていうのもありますかね、
うん、
まあ、浴びるっていうのもあるかもしれない、うん、人の父にこだわらないって言ってたかなって
思う。6つあったり8つあった
り広げすぎだ。まあ、乳製品とかそういう方向にも広げてるみた
いな、はい、今バター不足ですから、
うん、もう今完全にあのこの後のこれだとそうせざるを得ない流れですよね。体罰の後のね父だとなかなかね純粋なおっぱいの話はしづらいですよね。
何を狙って書いたかによるべきで書いた人はね、
あまりこうガチッとするのもあれかな、うん、
まあ、広げる広がれって言うのもあるんで、
そう基本は最終的には好きか嫌いかじゃないですか。
いつぐらいからおっぱいに興味を持ちました、年齢的に。
一桁前半です。
ゼロ歳ってことですか。
少なくとも記憶のある時にはもう触ってました。
あの性的な意味で。その例えばマガジンのグラビアとかあるじゃないですか、ずっとグラビアとか読んで見てましたね。
あ、全く見てないです。むしろ感触が好きだっていうのが人生の中の第一印象。
あ、
ちっちゃい頃、
ちっちゃい頃の
性的に やらしいじゃないですか、興奮するから触るじゃなくて気持ちいいから触る。
あ、
多分未だにそこのラインはまず一番最初に外せないと思います。
そういう雰囲気でやっぱ思ったけど、多分小学校低学年ぐらい、床屋のおばちゃんの父が、おばちゃんって言っても、まあ、多分今の俺より若いぐらいな。
おばちゃんじゃない、まだ。
まあなるほどね。
だから今思えば、そうそう、小学生から見たらおばちゃん、ま
あ、プルンプルンした感じの張りなっていうことですよね。
今の話からいくと興味を持ったのはそこで、ね、
早いですね。
極端にでかいの好きになったのは25歳以降で。
あ、そうな
の。それまでは別にそこまで興味なかった。
高校時代には間違いなく、どっちが好き、どっちの子がいいかっていう最終的な手段は、どっちが大きいか。
俺まだ覚醒してなかった、それ。
もう間違いなくそこの時はもうすげえそうですね。
高校の時なんか、女の子の胸が大きいとか小さいとかっていうことが分からなかったんです。興味がなさすぎて。
さっきの野球選手に興味がないみたいな。
全く興味
ない。高校の時にはもうそうでした、ね。うん、16歳時点でも確立されたあ
の自我が。でかい方がでかい方が。
でかい方が、はい。そうですね。今のこっちとこっちの、まあ、どっちだけど大きいから。
僕20代後半ぐらいから。それまではそこまで、今ほど絶対的にでかい方が正義みたいな感じじゃない。
多分高一であるということは、まあ、多分中学時点でも多分そうだった。
そうですよね。
なので多分もしかしたら小学校高学年ぐらいからそうだった。
早熟ですよね。
どう間違っても多分中学の時
当たった
そうなったと思うんです。
当たった感触がとかっていうのがあったけど、確かに
中学生触る機会なんてまずないです
よ。そのだから床屋のおばちゃんとかその当たった感触がなんか気持ちいいなみたいな、そういうのがあったけど、
なんでその20代中盤とか後半とか遅咲きのデビューなんですか、競技に対して。
そうですよね、うん、普通もう大遅くても大学デビューじゃない。
遅くても大学デビューですよね。
これは10になったぞみたいな。しかも名古屋です
よ、うん、何なのかな
25っていうロジックが分かんないですよね
20代後半ぐらいだと、まあ30ぐらい近くか、
比較的最近ですよね。
そうそうそうそう、
何があったんですか。
で多分それはあのずっと僕が延々話してるあのくたびれたおっさんがそっち側に行くんじゃないかっていう。
くたびれたおっさん、
社会的にくたびれてる人は、この前高木さんにお話して、高木さんは完全に否定なんとなく言ってることは分かるけど否定したいみたいな、
癒しを求めてると。
そうそうそうそう、くたびれてる。
癒しなんですか。僕の最初の感触は快感の方です。幼稚園の時は間違いなくいつまで触んねんみたいなこと言われてた。
へ
え。家庭訪問で言うぞみたいな。
あのリアルすぎる。
そんなことを言われてたんですよ。
すげえ。
幼稚園にはまあ多分やめてくれとは言わないんですけど、まあどちらかというとやめてくれって。
まあそうですね。
いいもんはいいんだみたいな僕の師匠でした、ね、すでに牛乳は大好きでしたね小さい頃。
そこ関係する
んですか。いや分からないです、分からないですけど、
師匠のでかい方が好き。
もうそうでもないかな。
もう来たぞ、もうってことですか。
やっぱピークってありますよね。
ピークいつぐらいだった。
ピーク大学じゃない多分。
なるほど。興味あったの。続いてます。
興味あったの。もうだんだん興味なくなってきた。
胸が大きいと見ちゃうだろうけど、鑑賞用じゃないですか。
うん、まあ、確かにね。
そうそうそう、
着衣巨乳みたいなのがあるから。
あのパイスラとかね。
多分もうその時点で違うんですよ。僕は触れるものなんですよ。
でもね、
基本見るものじゃないんです
よ。でもね、
いやもちろん触れないですよ。
うん、そうそう。実際見てるとそんなにあれでもないみたいな。だから客員状態って干渉用っていうのは俺も分かる。
こういうふうに見なくて正直
触れればいい。
はい、
その僕からすると芸術品の立体、
はい、
ミロのヴィーナスとかサモトラケのニケとか見ていいものじゃないですか。触るもんじゃないじゃないですか。
僕あの硬いものじゃないんですよ。なのでさっきの硬さとか言ってましたけど、なので僕やっぱりお椀なんですよ。まあ、自分の手にちょうど収まる。なので限界が多分、今までの経験上で D か E さん E ぐらいはこうジャストフィットします。ちっちゃさ浮くんです
ね。なるほどね。
浮くんじゃなくてこうちょっと
ちょっとこちらの手が浮くぐらいが、
はい、こうじゃなくて
変化球、球が浮いてるみたいな、高め行って打たれましたみたいな、浮くみたいな。
こうじゃないかな。これがこうでも多分面白くない。これがこうでもって仕掛けるとこう着地するみたいな。
でもこれさ、この前高木さんと話してたけど、やっぱりその僕が最近あの専攻してる学問じゃないですけど、あの直で母じゃなくても母なるものというか、そういう安心感みたいな絶対栄養量みたいなのが足りなかった人がそっち側に行く
言われてました、ね、
感じがするんだよ
ね。僕もそれ言われたことありますね、人に。
実際結構あの言ってるのかな、金融好きとかじゃないけど、何例かさ、共通の知人の中で、まあ、経済的にもあの社会的にも、
地
位とかでも細身スレンダーが好きっていうのが大体
売れない人たちがいるんです
よ。そうそうそう、
大きいのに興味がないっていうんですよ、
うんうん、
信じられない。人間じゃないって僕なんで言
ってる。そこまで言ってないけどね。
まあ、僕は天丼と牛丼と鉄火丼とかと一緒だと思うんです
よ。
それぞれの良さはありますよ、
ね、
ただ僕はちょっと良くないところなんですけど、僕本当は大きいのもちっちゃいのも興味ないんですよ。
今全く興味ないから。それどっちかちょっと若干でかい方好きじゃない。
ただそのなんでもうあの頭おかしいって言われるのはしょうがないんですけど、胸が小さい子は胸が小さいことが恥ずかしがってる、
うん、
胸が大きい子は胸が大きいのが恥ずかしいっていうのが大好物なんですよ、うん、大きさ関係ないんですよね。
その恥ずかしがるのが、
うん、だからそういう小さいのもいけるっていうのは知ってたけど、でかい方ももう最近そういう風にしか見ない
んだ。でもでかい人って自信持ってるじゃないですか、ね、
いやでもたまにいるじゃん、ちょっとなんか恥ずかしがって
。いないよ、いないよ、
今はそう、
今いないよ。
もうちょっと年齢下げたらいいかも
しれない。今なんか確かにギュッと押さえつけるのがすっごい売れてるらしい。
売れてるって言います。
そうか、だからそうか、言ったらもう結局もう単純なフィジカル的なものに興味がなくなっちゃうのか。
もう芸術性が高まりすぎて、
そう、大学ぐらいの時からもう、
だいぶ物体的なものがあんまり興味
ない。社会人になってからあんまり興味なくなった
。もうあんまり、もう
かれこれ評論会なんて二十何年経ちますけど、記憶にある回でも30年超えてますから、
ね、だからお前嘘つくなってちょっと思っちゃうぐらいの相手、はい、何お前綺麗事抜かしてるんだぐらい。
綺麗事というよりも人にあるマジック人じゃない、
生物学的に間違ってるっていう、
ホモサピエンスじゃないっていう感じです
ね。ホモ脳感覚的には多分一番進歩してると思うんですよ。もうあの感触という原始的なところから始まり、視覚に移り、その感情が移るっていう、かなりあの IT 化が進んでる感じだと思うんですけど、
本体の進出がないですからね。
そうそうそう。
物体そのものに興味なくなっちゃ
う。あんまり興味ない。じゃあその合コンとか行くじゃないですか、昔とか合コンとか行って最初に何かと聞くっていう過程は楽しいんですけど、結果にあまり興味がないっていう。
聞いても満足。
そうそうそうそう。もう聞くまでの過程で自分のこのトーク力がいい仕事したなっていうのが全てで、
完全に明確化してるやん、ちょっ
と言ってくれてももう終了、
終了、よしみたいな、クリア1の1割
なんて言ったっけ。
そうそうそうそうそう、結構その後興味なくなっちゃうんですよね。
でもなんかなんとなく分かるわ。
分かる
の？違う違う違う、あのこの話では分かんないけど、
はい、
うん、多分僕が合コン開いてるのもそれに近いものがあるんだと思う。もう別に最終的に結果はもうあんまり興味ないみたいな。
開いた瞬スタートした瞬間が
もう開いたりとか、あのどうあの場の司会進行を進めるだとか、そういうところで終わってる。
多分サッカーで例えるとシュート打ったとかゴールを何ゴール決めたとかじゃないんですよ。どうゲームを作るかっていう方にシフトしていくんじゃないかなっていう。
もう試合の結果よりも今日の質どうだったかな、
そうそうそうそう、あそこのパスはいいパスだったよねっていう感じになってきちゃうんじゃないのかな。
そうそうそう、あそこ必須じゃないし、僕やっぱりボランチ的なポジションでさばいてる方が楽しいみたいな感じ。確かにそんなもんかもしれない。
そうすると相手のストライカーがどんな足が速いとかどんな必殺シュートを持ってるとかってことから興味が消えてくるんですよね。そのシュート打たせない展開を作った自分を褒めたいとか、そういうちょっと変わってきちゃってるよね。
そっちに分かる部分もあるんですね。
ことこのテーマに関しては意味が分からない。
はい。
あとあのちょっと気をつけてほしいのは、一応録音だからこれって言われても分かんない
よ、ね。まあとどこまでぼかしていいのかが分からない。
それは、ね、ダメだ
よ。さっきすっごい座ってるんですもん、女性が
見えなかった
です。もうそんなの気にしたらこの番組作ってられないから。そうそう
そう、ガラッと開けた瞬間僕は押さえつけるのかって言ってるんですよ。すっごい
面白い、
失敗したと思う。
面白い
おばちゃんでしたけど
筋トレですって顔してるから
です。最近あんまり好きな人が少ないみたいですよ。
大きい。
あ、うん、いや、まさか同じなんですよ。興味がない。
それはみんなそういうロジックで言っちゃったのかな、そっちが。
違うんじゃない。
また違う種類なんじゃない。
あの下がってくるって言いますよ、人間。最初顔が好みで、
はい、
次胸に来て、お尻に、足に来る。で、最後足首にして終わるらしいですけど。
それもさ、ループする人もいるしさ、なんとも言えないじゃない。
一般的にはそういう人が多いっていう。
まだ見れる。相手を見ないから腰ですよ
ね。ああ、ちょっと下がってきてますね。
首で。あ、そういう意味では下がってきてます。お尻。
俺たちも浅いってことでいい。
いいじゃん。
そういうロジック。
もうあの誰が書いたのか、人間にとって成熟とは何かってことですよね。胸で止まっては成熟ではないってことですよね。
だって滝とかならガチ顔でしか判断しないから、そういう意味で
相手に出てくる。10代ですよね。
お前どんだけ顔に辛いんだみたいな、今更。
その、なんていうのかな、 胸とか顔とかってどうしようもないんですよ、
まあ、そう
遺伝的な要素が強すぎて。
顔は無理ですよね。
でも両方金出せば変えれるけど、
でもその何かに対して恥ずかしいかどうかって生き様なんですよね、その人、
うん、
俺は生き様を評価したいな
っていう何哲学的にしちゃってるまあまあ言いたいことは分からないけどさ、
遺伝的なものさえされない遺伝を受けての生き様を評価したいなっていう思いが、
まあでもあれだよね、確かにさ付随してくるよね、表情とかなんかね、その気にしてる気にしてるとかも含めてね、そちらリズム的なところも含めないと燃えないってことでしょ。
そうそうそう
そこはそうだ。
めちゃくちゃ胸が大きくてすごいスタイルがいいんだけど、喋ってる人ずっとブラヒも直すやつ、これ嫌ですね最初に 2,3 回テンション上がるけど、途中でうわまだやるんだって思います
ね、まあ、確かにそうやって今言われてみて想像しないとそんな感じになってくるね。
そのかなんかしないですけど、そういましたね、いましたね、大きかったんですけど同じ言葉ばっかり繰り返すので頭悪いんです
けど、ただそれ短絡的だよ、ダメだ、
大抵の返事が本当ですか本当ですかって言われ続けたら、も
うすいません、ちょっと
続けるのもなかなか大変なんですよ、
ちょっと僕も思いました、
次行った方がいい
です、ね、じゃあでもこれはどこからできたの、食べ物、
さっきのキャベツだ
っけ、ああはい、キャベツご飯味噌汁、
そう、なんか食べ放題って昔よりハードル下がったと思うんですよ、僕らが小学校とか中学校の時の食べ放題に比べて今の食べ放題のハードルが異常に下がってるのがいいの、
ハードルというのは数が増えたから、
ね、数も増えて値段が少なくて、
その
食べ放題が身近になってる、
ああそうですね、いろんなものが食べ放題ありますね、
そうそうそう、そのホテルとかでもあるじゃないですか、ね、昼ご飯ちょっと値段払うけど、
バイキングみたいな、
そうそうそうそう、
ケーキバイキングとか、
ショーケーキバイキングあります、
そんなことかな、俺別にそれなりに昔かなったような気もするけど、
いや昔ケーキなんてなかったですよ、あったらいいよねって言ってたら、
高校とか大学ぐらい、
大学ぐらいから、はい、そうです、後半とか、
まあでもそうか、
そうなんですよ、
超幼少期と比べたら増えてるかも、
そうそう、小学校とか中学校の時って食べ放題って焼肉でたまにあったかなぐらいで、はい、なかったんです、
絶対寿司なんてなかったですし、
そう
サラダバーみたいなのもなんか当たり前のように今あるもんね、それを食べ放題の一種って考えれ
ば、サラダバーも食べ放題のお店行かないとなかったですね、
うんうん、珍しかったですよね食べ放題、
今そう言われてみるとそうかもしれない、
で高い店は食べ放題しないって思ってました
ね、ああそうです、そうです、
絶対、うん、
食べ放題イコールまずい、
そうそうそう、まずい、クソまずくて変な肉が出てくる、
本当に牛感
みたいな、そうそうそうそうそう
そう、そのイメージは、
そう、
まだ未だにあります、
ハムかベーコンか牛かぐらいの勢いの肉しか出てこなかったのが、なんか和牛出しますとかっていうのが増えてきて、気づいたら結構有名なホテルでランチやってます、
ホテルはもう今大抵ありますよね食べ放題、
そうそうそうそう、
でもカニの大学生の時にカニの食べ放題連れてってもらったんですよ、しかも人の親に本当にそれで自分の親にまともな美味しい店連れてってもらったことないんですけど、全部人の親ですよ、いろいろこう連れてってもらってるの、
友達が良かった
焼肉食べに行ったのも彼女の親ですし、寿司屋連れてってもらいます、まあ、カニもそうなんですけど、うん、もうありとあらゆるんです
よ、で何を危惧してる、
適正価格より絶対高いんですよね、当たり前です食べ放題って、うん、そのトントンになるように出ないじゃないですか、
うん、だからトントンになるまでやるとこっちが気持ち悪くなるぐらいまで食べないといけないみたいになってくるよ大体、
でも多分元取れないの多分できてると思うんですよ、うん、で何、うん、そうそうそう、で例えば高級な料理が出るホテルで 4,000 円のバイキングって実際には多分原価率考えたら 1,500 円ぐらいになると思うんですよ、
まあ、本当に一部のフードファイター以外はまあまず元を取るのは無理なん
だ、だったら普通に2500円でランチ食べた方がコストパフォーマンスいいはずなんですよ、でもなんとなく食べ放題ぐらいなんですよ、
それやっぱりあのちょっとそこの今の話じゃないけどやっつけてやりたいんですか、
やっつけてやりたい
元取りたい、
そう
みたいな、そういう多分競技的な要素が入ってきちゃう、ただいいものを食べるとか安く食べるとか、そういう、まあ、安く食べるってちょっと勝負的なものが入ってきてる、 競技的なものを求めていってんじゃないです
か。あとその判断力が落ちてるんじゃないかなって、うん、日本
で。あとあれだよね、そのホテルとかでも、なんていうの、そのなんとかさんの肉とかを居座ったりとか、めちゃめちゃ問題になってくるから、うん、そういうところも含めて危惧してるのかなと。
僕の経験は逆で、
はい、
僕は社会人になってから行かなくなりました。
お
ちょっとまあ食べる量が減ったっていうのもあるんですけど、本当に美味しいものでこれは絶対ないんですよ。
で分かってるからもう美味しい、
はい、なので5000円の食べ放題に行くよりは1万円の焼肉屋に行った方がいいとかっていうことになって、いやそれも今も振り返ればやっぱり高校生の時の3000円のお小遣いじゃ1万円なんていう選択肢はそもそもないわけで、でやっぱり思ったことによって高くてもいいものっていう選択肢が自分の中で生まれたから、そっちを選ぶという頭になったのかなと思いますね。
これちょっとちょっとかぶった
よ。逆にこう昔はみんなこの3000じゃないですけど、みんなこっちの人の方が多かったからですね。逆にこう格差が広がったんじゃないのかなっていう風に感じます。
そういうことか。
すごい今聞いて腑に落ちました。で収入がそんなになくって、たまの贅沢でホテルでご飯食べて量が少なくって満足できないのが怖いんですよね。でバイキング行っちゃうんですよね。なるほど。格差の象徴だったんですね、食べ放題。
いや今ふと思った。
確かにそうだ。
昔そんなホテルなんていう選択肢が頭の中に出てこないです。買ったんですよ。もし社会人になってしばらくもそうでしたけど、
しかもホテルで行っていくらかかるかとかよく分かんなかったです
ね。昔ってそれもありますね。だいぶ敷居が高かった。
席ついてからね、そうそう、コース何頼むとか何頼むで値段がどうなるか想像できないけど、それが事前に食べ放題でこの値段って言われると安心していけますもん。確かに
行きやすくなったのかな。だからそういう意味では、ね、自分たちがさそういう年になったからじゃなくて、そういうメニューとかそういう方向も用意してくれてるから、
経験をしてきたっていうのは大きく思います。寿司屋なんて絶対行けない、カウンターなんか絶対座れないと思ってましたけど、まあ、田舎にいたっていうのもあって5000円もあればカウンターに座れたんで、うん、こっちは多分寿司屋ちょっと怖いですけど。
まあそうだね。
まあ、そう相場感が分かるとこう敷居がぐぐっとこう下がるっていうのもありますよ。まあ、こういう仕事をしてるっていうのも昔だとあったんでしょうけど、あそこに行けばいくらかなとか全部わかるので、いや意外と高いと思った店が、まあ、ちょっとハードルが低かったと思うんですよ。そういうのがあるのかなと思いつつ も、 これも、まあ、自分の親のピークの収入って超えてないんですけど、似たような収入の方になんで昔の方が物価安かったようなっていう、最近その不満というか不思議というか。
そこに不満が出てきた。
いや親が自分よりも持ってるっていうのは分かってはいたんですけど、今これぐらいの生活できるのに、あれなんで昔あんな生活だったのかなみたいな。
でも昔と今ってだいぶ生活の様式違いますよね。僕あんまりいい話じゃないですけど、水あるじゃないですか、水サーバー、
はい、
めっちゃなんていうかそのコストパフォーマンス悪いけど、僕の感覚だと収入が少ない人に限ってあれ導入してるんですよ。
導入してると一人しか知らないんですけど、肩書きはすごいんですけど、まあ、僕よりは少ない。
なんかそのすごいお金持ちの人が入れるものなんじゃなくて、お金がない人があれ入れちゃうパターンの方が多くって、なんでかなって。
それ似たようなもので他にはなかないの。
BS とかですか。
あ、BS とかもそうですね。
CS とか、
ね、スカパーとかいうんですよね。
スカパーとかはさ、まあまあ分からんでもないよね。
結構いわゆる団地に、うん、結構パラパラってあの、うん、西に向かって、ね、
それはそこの投資だけで済ませれば意外とトータルで見たら安く抑えれるみたいなのもしかしたらあるかもしれないけどさ、その水のやつに関しては俺ちょっとよくわかんない。
水もいや、一回一回今サーバー、上の水だけの値段なら多分5000円とかもあれば、
1本大体1000とか1500ぐらいなんです
よ。毎日飛んでれば週に1本
とか、
それでその何がきっかけなの？水道水飲むのがあんま体に良くないからとか、そういうこと。
なんとなくなんですよ、大体。
ってなると、
あれの前のブームがあのスーパーとかでイオン水みたいなやつをくれるサービスで、あれを持ってくのが大変だからっていうので配達に切り替えた人がいて、
それは単純にさ、もうさ、売りたい側のあれに乗っかっちゃってるだけでもね。だとそのさっきのさ、やっぱり先じゃないか、まあまあ、あの認知と判断の段階で間違ってるんじゃないのって話だよね。
あとそのお茶とか買う人多くないですか、ペットボトルで2リットルのやつを安売りで買うっていう選択肢と一緒だと思うんですよ。
100何円だから結構買ってる人とか、
そうそうそう、
特売にもたくさん出てきますし、
あれ沸かしてやった方が絶対安いんですよね。
お茶に関してはそう、
そうだ、水のサーバーも一緒なんですよ、結局
電気代かかります、
電気代かかるし、うん、であの6個の美味しい水をペットボトルで買うよりもあのボトルの方が高いんですよ。
そうです、10万円って考えると、
あれは浄水器みたいなのと比べると、浄水器みたいな、水道水をさ、浄化させるやつ、はい、あれと比べると、
そのランニングコストがかかるから、うん、サーバーにすると、うん、使い方にもよりますけど、
サーバーってさ、そのさ、お店とかに置くのはまあ分かるみたいな、客用にそんな自宅に置いてるやつそんないるか、
ちょっと周り聞いてみてください、結構います
らしいですよ。結構走り回ってます、うん、
最初の振り込みはやっぱりさ、水道水飲んでる、俺も全然飲んでないんだけど、
俺飲みますよ、
ファンディーですね、普通に飲む、
うん、普通に飲みますよ、
子供たちも、はい、まあ、お茶飲ませてるので沸かして、うん、お茶になって、
いやいや、お茶が沸かしてるんだったら別にいいじゃん、まあ、最低限とかちょっとそこに召してるっていうのはあるから、普通の水道水を入れると
僕は飲みます、
その薬飲む時とかさ、そういう時ぐらいです。なんか普通に飲料水として飲む、
今はお茶があるのでお茶飲むことの方が多いですけど、うん、
まあ、仮にさ、そのすごい水道水の水に抵抗があるとしてもさ、ちょっと薬飲む時以外とかだったらお茶にするっていう方法もあるし、あんまり、
なんで水道水がそんなに嫌なんですか、
嫌でそっちに行ってんのかなと思った
。あ、そういう人もいるみたいな、なんかそのサーバーものが美味しいとは言う、飲んでる人は言う、
いや体に悪いじゃないですか、そういうのでビビってそっち側に行ってるんだったら分かりやすいな。
でも水道水はきちんと保健所の審査通ってるけど、サーバーの水は通ってないんですよ、
そうだね、だからそっちが安全だっていう保証はどこにもないよね、
まだ水道水の方が保証はついてるんじゃないかなって思うんですけど、
そういう意味ではそうかもしれない、これはあんま飲まないから水道水、あんま飲む必要がないかな、
前住んでた家では1週間開けると、ジャベ一番最初はこう茶色い水が出てきて、これって中どうなってるのかなと思って、こう、
そうそうそう、そういうのがあるから俺は飲まないっていうと、
時にこうスーパーでもらってくるようにはなります
けど、沸かしたやつは飲むけど、直で別にその水を飲むとそういうリスクがあるというのを考えると、まあ、僕の生活スタイルは知ってるところだから、まあ一人でね別にやってるわけだから、いらないっちゃいらない、
時には気にしたくなりました、最初的には多分錆びた鉄なんだと思うんですけど、まあ鉄分補給ぐらいに思って酸化鉄が大丈夫かなと思いながら、もう
強いやな
さっきの結局体罰に繋がりますよね、それもその安全なものを求めすぎてるんじゃないのかな、うん、その多少ね酸化鉄飲んだって知らないですよね
最後もう考え方をチェンジをして、新人類になればいいんだと思う酸化鉄が栄養になる人間が なればいいんだというのなるのかなという一番と不安もありながら、
おっぱい好きも新人類で出して
そうだった感じ、おっぱい好きも気がついたらそうだったんで
そうか、俺の警戒レベルが高くなりすぎてるのか、いや、そういう可能性もある。
最近いいものを食べるよう、いいものを知ってから美味しいものとか安全なものとかは高いんだっていうのだけは分かるようにな
りました。なんかその学習効果の話だけど、やっぱりやってみないと、見てみないと、自分が体験してみないと分かんないってい
う
のはあるよね。
そう、はい、
そこはちょっとつながるところがあるので
、今回顕著だったのがですね、ふるさと納税したんです、
はい、
で米を送ってもらったんですよ。で名前は分かったんですよ。幻の米っていうお米が送られてくると、何を大層なの何が幻やねん、米やろみたいな感じなのは、まあ、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。で後で値段調べたんですけど、5キロ3500円かかったんですね。普段10キロに2000円台の買ってる人がいきなりと思うんですよ。
山城の国のどこで作ってるんです
か。それは、長野県の飯山市の中で一番あの隣が南大沼、
長野に納税したの、
はい、
京都じゃなくて、
京都
じゃなくて山城の国じゃないの、
はい、
これもうてっきりその
山梨とか製品目当てで選んでるんですね、
はい、
それってなんかじゃあ株主優待みたいな感じだよね。
いろいろもらいましたよ今回。
それってこれ印刷物ってっきり出身地以外に入れられないものだと思ったんだけど、関係ないの、自分のふるさとじゃなくてもいいの、ふるさとじゃないじゃんとかいうツッコミはなし、
なしです、
なし。今度法律変わりますもんね、ふるさとの。
あ、そう、
確定申告いらなくなるじゃないですか。
初めて全然株主優待じゃん、ほとんど。
そう
実態は。
1万円やって、ほぼ7000円分のお米なので、向こうに3000円で確定申告すれば、
それ
4万か5万や
って。ほとんど脱税のあれと変わらないんじゃない
の。いや、別にそんなこともない。
そんなことはない。
その、だって税収がない自治体なわけじゃん、根本的に。税収がない自治体が、例えば、高木さんが何もしなかったらそこは1万円しか税収がなかったところに、高木さんその
もう1万円
1万円払って7000円バックさせたとすると3000円は税収残るんだよね。その自治体
は僕にとっての価値が7000円じゃないんですよ。
俺今すごい重大な勘違いしてるんだけど、うん、例えば今住んでる名古屋な、名古屋に住しないといけないじゃない、
はい、
その10のうちの1をそっちにしたからいいとかじゃないの名古屋9で住むとかじゃないじゃん。
そういうこと、
そういうこと、そういうこと。
名古屋は減ります、
うん、それが確定申告がいるってこと
です、はい、だからトータルでさ、こっちに残るお金はそのもので換算した考えて、うん、減るわけでしょ、あのなんていうか減るっていうか増えるわけでしょ、こっちに残るお金、
うん、だから結果的には節税だよね
我々にとっては
、うん、少し、はい、だから脱税ではないけど、まあまあまあ、
うん、なんだけど税金を払ってるわけ、
税金対策みたいな方でしょ、その合法な税金対策です
よ。今まで10万円名古屋市に払ったのに10万円別のところにこう払うとお米もらえたりお肉もらえたりするわけです。
それはみんなやるよ、
はい、っていうので今回ちょっとやってみた。なので先月はちょっと裕福でした。あと和牛何回か食べました。
完全に税金対策
だよ。お米来ましたね。
やったことある。
俺その確定申告面倒でやらなかったんだけど、今度それが変わるって聞いてやろうかなと思った。
岩倉市に送ったら名古屋高知に来ました。
それでもさ、ややこしいって、多分岩倉市の人が納税してもらえないですよね。
そうだね。
それは本当はロジックとしてどうなのかなと思うんです
よ。そうですね。だって岩倉に払ってるもの岩倉に払えないです
よね。いや、じゃあ岩倉が地元で、今東京に住んでますって人はできるでしょ。
いや、できる、はい。けど岩倉市に住んでて岩倉市に納税してる人は名古屋高知もらえない
んですよ。そこに住んでる人はダメで
しょ。はい、それ、その、同じ納税をしてるのにもかかわらず、もらえる人もらえない人が出るっていうので、これ問題になるのかなって思った
んですけど。なるんじゃね。だからやっぱりちょっと脱税っぽいなってことはそういうこと、
ね。基本的にはまあ都市から田舎へ、うん、そういう優待をつけてるのは、田舎なんで。ま
あ、そりゃそうだ
よね。多分名古屋市とかにそんな特典はないはずです。東京は海外。23とか受け付けない
。平らにしたいのにそこで傾斜つけてどうするんだって感じなので、そこでつけちゃったんです
よ。次その飯山市がですね、パソコンになるんです。あのアイリス大山のパソコンを作ってる工場があるので、
ちょっともちろんさ、上限あるんだよね。さっき言った10のうちの10を全部分散して、ふるさと納税ですけど、もちろんできないんだよね。最低その住んでるところに7とか
の、
寄
付とかの話の税金のやつ知ってます？寄付とかする、して、した人が確定申告すると、それが
控除されるんですよ。あるんですよ。いくつかだけに決まってますけど、日赤とか、
うん。そうそうそう。あの、故郷なき医師団とかだと、はい、それが免除されたりとかがあるんで、うん、 そのお金持ちの人がそういうところも出資するのはそういう面もあるっていうのがあって、すごい巨額の税金を例えば名古屋市に納税したら何に使われるかわからないけど、それを自分の目的とするところに寄付することによって意図が反映されて、それが税金じゃないけど、
公共の事業になるんですよね。
っていうのがあるんで、きっとふるさと納税その辺を参考にしてるんじゃないのかなと思うんですけど、
河村市長に支持しない人は、
全額は無理なんでしょう。
全額は確かに、上限は確かに
多分その10あったら7までは名古屋に納めるとかで、とかそういうのもあるよね。
かけ何割とか
じゃないと、じゃないと破綻するよね、はい、じゃ全部経費もらえる方に回してもいいじゃんみたいなとおかしくなっちゃうもんね。
そんなわけでお時間が、
はい、
お時間なんですごい長くなっちゃったね。